はい、皆さんこんにちは。薬剤師ヨガセラピストの桑原由香です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。この番組では薬の研究や医療現場を経験したヨガ講師である私桑原由香がラジオの中で皆様の体のお悩みを解決していきます。西洋医学と東洋医学の良い点を融合させたオリジナルメソッドのヨガヨガセラピーの内容をお伝えしますので、皆さんのお役に立てれば嬉しいです。15分番組ですので、お時間の許す限りお題の内容をお伝えしていきます。というわけで改めましてこんにちは。今回で第30回目となりましたね。すごいお題になりました。皆様いつもご視聴ありがとうございます、今はこちらの放送3月の放送になるんですけれども、皆さん花粉症とか大丈夫ですか？ね、私は結構もう花粉探知機なんじゃないかなぐらい花粉に敏感なので、いろんなヨガの教室では私が真っ先に花粉が来ましたねっていうお話をさせていただくんですけれども、やっぱりね、花粉症が始まると、ヒスタミンっていうのが体の中でブワーッといっぱい出ちゃいますので、疲れにつながったりするんですね。それで私も結構体疲れやすいんですけれども、普段の栄養素の見直しをもう一度してみて、花粉症対策とか、あとは免疫力を上げたり、この、春そして夏に向けて体を整えていこうっていうのを今回考えてみたいと思います。なので今回は体の疲れに必要な栄養素の第1回目、これ3回ぐらいでやっていこうかなと思いますので、第1回目をお伝えしていきます。はい。でよくね、栄養素何が必要かとか、テレビでもやってるかと思うんですが、必要なものっていうのは分かったりするんですよね。でもご自身の体に必要かどうかっていうのって分かりそうですか？ね、これは何で分かるかっていうと、血液検査とか、あとは自分の体の調子ですよね。そこから分かっていくかなと思うんですが、私も必要かなと思うのは大体分かってたんですけれども、実際血液検査で栄養解析をしてもらって本当に必要なものが今回見えました。で、これやったのが年末、ね、昨年末だったんですが、結果が出るのが1ヶ月で、先生にカウンセリングとかをしていただいて、必要な栄養素を、食事、本当は食事から取りたいんですけれども、ちょっと食事量では足りないので、今回私はサプリメントから取ることを試してみてます。でちょうど試し始めて3週間ぐらい経ったんですけれども、だいぶ体が楽になりました、ね、なのでどうしてそういう風になったのかなっていうのも一緒にお伝えしていけたらと思います。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、というわけで今回は体の疲れに必要な栄養素第1回目をお伝えしていきます。はい、では私の栄養解析の結果発表なんですけれども、まず鉄が壊滅的に足りないと言われました。で次ビタミン B 群ですね。で次ビタミン D で、これちょっとまた後で説明入れるんですが、アルファトコフェロールって言われます。これね、栄養素にはみんな別名があって、例えばビタミン B12 はコバラミンって言われたり、ビタミン B2 はリボフラビンって言われたりするんですね。で、そういう別名があるんですけれども、トコフェロールってビタミン D ですね。アルファトコフェロールっていうのが一般的にビタミン E と言われる栄養素です。で、今回ね、D アルファトコフェロールなんですけど、D 体というのは天然であるということを示しているので、今回は D 体を取りましょうっていう、私の栄養解析からする、アドバイスをもらってきました。でも一番足りないのが、まず私、鉄なんですね。なので今回私が体が楽になった 大元の栄養というのは鉄、それもヘム鉄っていうのを取るようにしました。これはね、体に女性の、特に女性の体には欠かせない鉄をヘム鉄としてしっかり取っています。で、今取っているものは私はドクターズサプリっていうもので、あんまり上限が決まっていません。で、普通のサプリメントは1日何粒ですよって、だいたい鉄だとカプセルが多いのかな、であるんですけれども、今回私は鉄ドクターズサプリの含有量の高いものが1日4カプセルも飲んでくださいっていう、処方っていうんですかね、をいただきました。で、またドクターズサプリについても説明を入れていきますね。で、先ほど私がヘム鉄ってお話ししたんですが、鉄には、ヘム鉄と非ヘム鉄っていうのがあります。非っていうのはあらずの非ですね。で、だいたい鉄欠乏性貧血ですねって言われる女性が多いんですけれども、その方が病院で鉄不足と言われて鉄を処方されるときには、ちょっとお薬の名前は誤解があるとあれなので言わないんですけれども、だいたい非ヘム鉄っていう形で出てきます。で、これはちょっとお食事中の方とかごめんなさい、便が黒くなったりします。これ私も薬剤師としてお薬処方している時にあったんですけれども、これ出す時にはだいたいちょっと便が出にくくなりますよとか、うんちの色が黒くなりますよっていうのをお伝えしてました。これなんでかっていうと、当時はね、私はまあこう鉄を飲んだらもうしょうがないかなって思ってお話はしてたんですが、よくよく考えると吸収できてないんですよね。で、この今回栄養素の説明を聞いた時に、吸収できてないのは、まあ、もちろんそれプラス、お腹の中の悪玉菌の栄養になっちゃってる場合があるっていうお話を聞いて、すごいショックでした。私も鉄欠乏性貧血っていうもので鉄剤をもらってたんですけれども、まあ、これは全員じゃないですよ。しかも全部ではないんですが、ほとんどがやっぱり、吸収されずに体の外に出てしまう。それで私は結構お腹痛くなったり気持ち悪くなったりしたこともあったので、あ、ちょっとこれは私に合わなかったのかなっていうのが今になって分かりました。
ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました。第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
はい。で、その非ヘム鉄ですよね。病院とかで処方してもらうのは大体が非ヘム鉄で、で、私はちょっと体に合わなくて、まあ、飲むのやめちゃったんですけれども、その後そんなに影響なくて、ただヨガの仕事もおかげさまで増えてきて、体使っていくうちにやっぱり疲れやすいなっていう風になってきました。で、今回何が必要なのかっていうのを知りたくて調べてもらったわけなんですが、きっかけが、もともと私が分子整合栄養医学っていうのを勉強してたんですけれども、それの栄養解析ができる病院を教えてもらったんですね。で、まあ、ちょっと保険適用外なので自費で2、3万かかるんですけれども、栄養解析をしてもらって、で、その結果を聞いたんです。そしたら病院ではそんなに鉄が足りないって言われないかもしれないけれども、その分子整合栄養医学的にはすごいもう壊滅的に鉄が少ないと。で、特に ヘム鉄も少ないんですけれども、血清鉄っていうんですか、血液の中の鉄も少ないんですが、貯蔵鉄っていうフェリチンっていうものも少なかったんですね。鉄の体の中の貯金自体もなかったんです。なので疲れた時に体の中から出そうと思っても使えないので、もうただただ疲れて不定愁訴っていうんですが、なんとなくの体の不調ですよね。それが出てきてしまってました。で、それはやっぱり免疫力も下げますし、やっぱり体って皆さんがん細胞を持ってるわけなんですが、それが活発になりやすい体だっていうのも言われてしまい、やっぱりここで免疫力上げようかなと思って栄養素を見直しましたね。で、私が取っているのが、ヘム鉄で、これはドクターズサプリといって、病院で処方されるお薬ではありません。で、普通でもヘム鉄って お店でも売ってますので、それでもいいんですけれども、ヘム鉄っていうのはなぜ処方薬になってないかっていうと、これね、動物から取るんですね、なので合成できないんです。合成できないからお薬としては作れないっていうお医者さんからの説明でした。なので、例えばこうすごいいっぱい流通している、買いやすい値段、経済的な価格で売っているものですと、ちょっともしかしたら何由来か分かんないかもしれない。ただこうドクターズサプリとかで、ちゃんとお医者さんから許可を得て出ているサプリっていうのはちょっと由来が分かってるっていうね、そういう安心感もあるので、しかも思ったよりそんなに高くないかな、大丈夫かなと思って、コストパフォーマンスも考えて内容も考えてドクターズサプリを買ってます。でここでご紹介して大丈夫だと思うので、DUO DUO っていうところの DUO っていうドクターズサプリを私は飲んでいます。で、これがヘム鉄ですよね。でもう一個足りないって言われたのがビタミン B 群です。これもカプセルでビタミン B 群を取ってます。で、大体これは、処方薬でもビタミン足りない、ビタミン足りないっていうのかな、多分何かのお薬と併用して出るのかな、ビタミン B 群のお薬が出てますが、大体その処方の量だと足りないって言われることが多いみたいです。で、そこで私も全くビタミンが足りないので、複合的なマルチな形でビタミン剤1個と、あとはビタミン B3 っていうのを、特別に1個取ってます。ナイアシンっていうのを多めに取ってますね。これを今私が3種類中心に飲んでますので、また次 CM の後ご紹介していきます。
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがは、
DJ 唐沢初めて1回も噛まずに収録を終える、
しじみの最近舞台も始めたんだが、
半田ささんデビュー15周年まだまだ服飽きない
の3本かもしれない、唐沢和道のラジオ始めたんだが、
聞いてね。
藤木優と
佐藤昭弘の
アンチエイジ徳住の
ご機嫌な
ラジオ、
はい、注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから聞きなさいよ、トラチ
お疲れさんでジャポン、
お前ら絶対聞けよ、
うるさいんだバカチング、
ジャポン。
はい、というわけで、あれエンディングかな、ね、はい、でさっきビタミン B3 でお話ししたのがナイアシンですね。ナイアシン、ナイアシンアミドの別名でなんですけれども、これはビタミン B2 と共同して脂質や糖質の分解を助けてくれますので、細胞の増殖関係にも影響ありますね。あとブドウ糖とか糖質の分解助けるので、ブドウ糖と脳のエネルギーの関係とか、そこにもね免疫系も作用してきます。なのでこのナイアシンっていうのもすごい大事なので、これはまたビタミン B 群とは別に私も取ってます。はい、で今回は、鉄とビタミン B3、 これナイアシンとビタミン B 群の、3種類をから取るようにしたら、結構体が楽になりました。いつ楽かっていうと、朝目覚めた時に顔が軽い、顔が軽いですごい目が開くなって思ったのと、あとはヨガのレッスン終わった後も比較的いつも元気なんですが、あ、もっと元気ね、帰りまでルンルンっていう感じですね。レッスンに入ると私比較的いつも元気なんですけれども、それでもやっぱり疲れちゃう時あったので、あ、こんなに栄養素が足りると体って楽なんだなっていうのが分かりました。はい、で今回、最初お話ししたビタミン D、 D アルファトコフェロール、一般的なビタミン E ですね。はい、これは、どうやって取ろうかなって今迷っているところです。油の成分でもありますので、何か食品に足して食べた方がいいか、あとはビタミン E って私が大学院の時に研究をしてた内容でもあるんですけれども、これがねビタミン C と共益作用を起こすって言って、共益っていうのは電子の受け渡しをお互いにして、パワーアップしていくんですね。電子を離してしまうとその人使い捨てになっちゃうんですけれども、またビタミン C から電子をもらってまた使ってまた使ってっていう、くるくるくるくるパワーアップしていく作用がビタミン C と一緒に取るとありますので、この作用もちょっと狙ってビタミン C とビタミン E とどれ取ろうかなって今迷ってます。で、サプリメントとかをこう取っていく時のポイントなんですけれども、まずは 1個ずつ足していった方がおすすめです。例えば今回私はビタミン B 群、ナイアシン、鉄、Dα トコフェロール、これが必要ですよっていう処方が出たわけなんですけれども、病院の薬だったらこれ全部一緒に飲んで飲み合わせとかも、病院の先生薬剤師さんが見てくれてますね。サプリメントの場合は、一気に飲むっていう処方は出るんですけれども、例えば何か体に合わないものがあった時にどれが原因かわからない、あとどれが一番体に大きく作用しているかっていうのを分かった方がいいと思いますので、私の場合は最初鉄が一番必要だから鉄を飲んだ、すっごい体は楽になって、次ビタミン B 群を取って楽になった、で次ナイアシン足してそっかって言って、あとはね、ちょっとまたご飯の方いたらごめんなさい、尿の色が少しだけ黄色く赤っぽくなったりします、ビタミン取るとね。これはちょっとビタミン多く取った場合流れ出ちゃう分があります。水溶性でビタミンですので、それは心配しなくて大丈夫です。なのであんまり多めに取りすぎると流れちゃうんですが、そうやって一個一個足してどれが体にいいかなって分かると、必要量もだいたい分かってきますので、一個ずつ足して最後に合体させて体がどうかを、あとはもう体の主観ですよね、見てみてください。はい、というわけで東京ネットラジオさんの提供でお送りしました。